祉、医療、日本共産党議員団、松沢千鶴。就学前の保育・教育現場における特別な支援が必要な子の支援について。問い、子どものための権利擁護委員会からの提言書では、インクルーシブな就学前の保育・教育とそれを保障する環境・体制づくりの課題が指摘されているが、どうか。子ども・青少年局長、提言内容を非常に重く受け止めており、特別な支援が必要な子どもの受け入れを市全体でさらに進めていく必要性を改めて認識した。人件費補助の拡充や研修等の取り組みを通じて、本市と法人保育施設等の連携・協力をさらに強化し、インクルーシブ保育を推進していく。総風会大谷寛介。動物の愛護及び管理に関する条例の制定について。問い、早期の段階で介入できる動物愛護管理条例の整備が不可欠だと思うが、どうか。保健局長、本市においては動物愛護にかかる課題に対処するため、動物愛護管理推進協議会での検討を通じて様々な施策を推進している。特に多頭飼育問題については崩壊を未然に防止するため、包括的相談支援事業連携会議等に参画することで関係部署との連携強化を図るとともに、近隣住民とも協力する中で多頭飼育者とのコミュニケーションを図りながら迅速な対応に努めている。こうしたことから、直ちに市条例を制定する考えはないが、先進多都市の事例も参考にし調査・研究を進めていく。公明党上田沙織。小学校長期休業期間中における児童ホーム・子どもクラブへの昼食配送について。問い、子どもたちや保護者の声を聞き、声に寄り添った内容や値段の改善を要望するが、今後の展望はどうか。子ども・青少年局長、今年度の冬季休業期間後に保護者アンケートを行う予定であり、今後の改善に向けて活用していく。また保護者からのご意見を踏まえ、弁当の量を減らした税込み470円の弁当の提供を開始する予定であり、この新たな弁当メニューもご利用いただくことで利用率の向上を図ってまいりたい。総風会寺坂義和。子どもの居場所について。問い、中学生の居場所を中学校区に1か所程度設置する必要があると考えるが、市の見解は。子ども・青少年局長、子ども・若者の居場所については、地域で子どもを見守り支える場として重要な役割を担っていると考えており、ユース交流センターの設置をはじめ、各地域課と連携して居場所を提供するサテライト事業を展開しているほか、地域における居場所づくりを支援する補助事業等の実施に加え、民間ユースセンターとの連携による共同など多様な取り組みを行っている。現状、中学校区に1か所程度の居場所確保には至っていないが、拡大に努めていく。公明党中村敦子。介護申請業務のオンライン化及びケアマネジャーの負担軽減について。問い、先行して要介護・要支援認定資料にかかる情報開示業務を電子申請にしてはどうか。 福祉局長、ケアマネジャーが関わる各種手続きのオンライン化は、高齢者福祉を支えるケアマネジャーの負担軽減に資する重要な取り組みであると認識している。本市オンライン申請ポータルサイト等の既存のデジタル基盤を最大限に活用し、要介護・要支援認定資料にかかる情報開示手続きの電子申請の導入を進めていく。3. 意見書を内閣総理大臣等政府関係機関に提出しました。刑事訴訟法の最新規定の改正に向けた議論を求める意見書。冤罪は有罪とされた者やその家族の人生を狂わせる、時にはその生命をも奪いかねない最大の人権侵害の一つです。我が国では憲法に多数の刑事手続き関連条項を設け、刑事訴訟法等の法律を充実させることにより、冤罪の発生を防止しようとしてきました。しかし、様々な原因により、冤罪が発生する恐れは払拭できていません。冤罪は国民の誰もが接する可能性があり、冤罪による被害者の発生防止と速やかな救済は国の基本的な責務です。三審制の下で確定した有罪判決について、重大な可否があった場合には、これを是正し、有罪判決を受けた冤罪被害者を救済する非常救済手続きである再審制度については、刑事訴訟法第4編再審に定められています。しかし、再審請求手続きに関する詳細な規定がないことから、裁判所の広範な裁量に委ねられており、再審請求手続きの審理の適正さが制度的に担保されず、公平性も損なわれているとの指摘もあります。特に再審請求審における証拠の開示については、刑事訴訟法等の一部を改正する法律、平成28年法律第54号、附則第9条第3項において、同法の公布後、必要に応じて速やかに検討を行うものとされているにもかかわらず、今なお制度化は実現していません。また、ひとたび再審開始決定がなされても、検察官がその決定に対する不服申し立てをすることにより、速やかに再審判手続きに移行できず、再審手続きが長期化している実情があります。冤罪が発生する恐れを払拭できない以上、再審は最後の救済手段としての重要な役割を果たすことから、確固たる手続きが整備されていなければなりません。よって、国会及び政府におかれては、冤罪被害者を迅速に救済するため、刑事訴訟法の再審規定の改正に向けた議論を速やかに進めていくよう強く要望いたします。老齢基礎年金等の支給額の引き上げに関する意見書。公的年金は高齢者の生活の基盤となっています。その大部分が消費に回ることから、我が国の経済を支える大きな役割を果たしています。しかしながら、医療費、介護保険料の負担増、さらには物価高騰により、高齢者世帯の半数以上の方が生活が苦しいと感じているとの統計もあります。そのような中、令和7年度の年金額改定について、物価高騰の下でマクロ経済スライドの影響等により、13年間で年金改定額は物価変動率と比べて実質 8.6% 低い状態にあります。 この結果、医療費や食費すら削らざるを得ないなど、働かざるを得ない高齢者が増大する事態となっています。また、公的年金等を受給している高齢者世帯のおよそ4割は、その収入が家計収入のすべてです。年金支給額の引き上げは、消費を通じて経済を活性化させ、広く地域社会経済に好影響を及ぼします。よって政府におかれては、高齢者が老後を安心して暮らせるように、物価上昇に見合う老齢基礎年金等の支給額の引き上げの改善を行うよう、強く要望いたします。